十章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。主よ、御言葉なる主が御言葉で私たちを今日も力を与えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
たまたまそこに横島なもので名をシェバという者がいた。彼はベニヤミン人ビクリの子であった。彼は角笛を吹き鳴らしていった。ダビデには我々のための割り当て地がない。エッサイの子には我々のための譲りの地がない。イスラエルよ、おのおの自分の天幕に帰れ。
うん、昨日見たようにね、ユダ族とイスラエル、まあ、ユダ族とイスラエルの葛藤がありました。ユダ族が王を迎え入れることを先にしたんですね。それに対してイスラエルが不満を持ちました。ユダ族以外をイスラエルと言ってるんですね。その時ベニャミン族、横島な者が出てきました。それで不満を漏らしました。ね、ダビデには我々のための割り当て地がない。だから全部ユダ族が長官とかいいところ全部占める、その意味はね。だから、エッサイの国は我々のための譲りの地がない。イスラエルよ、おのおの自分のデンマークに帰れ。それで反旗を起こしました。反乱を起こしました。二節。
そのためすべてのイスラエル人はダビデから離れてビクリの子シェバに従っていった。しかしユダの人々はヨルダン川からエルサレムまで自分たちの王に付き従っていった。ダビデはエルサレムの自分の王宮に入った。王は王宮の留守番に残しておいた十人のそばめを取り、監視付きの家を与えて養ったが、王は彼女たちのところには通わなかった。それで彼女たちは一生やもめとなって死ぬ日まで閉じ込められていた。さて王はアマサに言った。私のためにユダの人々を三日のうちに召集し、あなたもここに帰ってきなさい。
じゃあこのアマサはアブシャロムと一緒に反乱を起こした反乱軍の隊長でした。しかしこちらはヨアブの問題がありますね。ヨアブがアブシャロムを殺したからです。だから、主の命令、王の命令を背いたそのヨアブを退いたんですね。退いて、アマサというね、アブシャロムと一緒になっていたアマサを全体の将軍にしようとダビデはそのように思いました。それで彼に機会を与えたんですね。3日のうちに大軍を召集してきなさい。それでチグリの子と戦いなさいという計画です。だからヨアブを取り除いたんですね。五節。
そこでアマサはユダの人々を召集するために出て行ったが、指定された期限に間に合わなかった。ダビデはアビシャイに言った。今やビクリの子シェバはアブシャロムよりももっとひどい災いを我々に仕掛けるに違いない。あなたは私の家来を引き連れて彼を追いなさい。でないと彼は城壁のある町に入って逃れてしまうだろう。
じゃあ3日のうちに、召集して連れてきなさいと言って、ダビデが彼に期待をしてたんですけど、時間内にできなかったんですね。能力の不足か忠誠心の問題か、とにかくそれができなくなった。それで、ダビデはこの他の人を を将軍にするんです。7節見まし。
それでヨアブの部下とケレテ人とペレテ人とすべての勇士たちとはアビシャイの後に続いて出て行った。彼らはエルサレムを出てビクリの子シェバの後を追った。
このアビシャイという人を全体の将軍に任命していたんですね。その以前はヨアブの部下だったんですけど、その部下を上に立てていったんです。その時ヨアブはその自分の部下の下で指揮下の中で戦争には出ていったんです。八節。
彼らがギブオンにある大きな石のそばに来た時、アマサが彼らの前にやってきた。ヨアブは自分の鎧を身につけ、鞘に収めた剣を腰の上に帯で結びつけていた。彼が進み出ると剣が落ちた。ヨアブはアマサに、兄弟お前は元気かと言ってアマサに口づけしようとして右手でアマサのひげをつかんだ。アマサはヨアブの手にある剣に気をつけていなかった。ヨアブが彼の下腹を刺したので腹綿が地面に流れ出た。その一月でアマサは死んだ。
だからダビデの心が行く、その人は全部殺します。ダビデは和解を重要にしてまとめようとするんですね。このアマシャという人を自分が包んでると、この輪を作ることができるんですね。しかしこのところに必ずヨアブがね出てくるんですよ。それでアマシャを殺してしまった。以前ヨアブがアブネルという将軍、このサウル側の息子のところの将軍がアブネルですね。アブネルがダビデと一つになろうとしてダビデと会ったんですね。ダビデは喜びました。それで全体が一つにまとまるんだと思ったんですよ。それでアブネルが帰る時、ヨアブがついていって彼に今日と同じ行動をとる、密に近づいて暗殺し殺してしまう。まあやり方が同じよ。じゃあこの3人がねダビデの心に向けた人たちですね。アブネル、このアマシャ、このアブシャロム、アブシャロム、もう息子のことなんですけどね、息子を殺してはならないと言ったのに、このヨアブはダビデが言ったこの3人を全部殺してしまう。だから戦争にはよく戦うんだ、賜物あるということですね。力もある、知恵もあるけど、上の人ダビデとダビデの意見と全然違う行動する。ダビデの心をいつも痛めつけるんです。だからもう力あるけどしょうがない、ダビデとの関係がこんな崩れてる。最後までダビデの悩みでした、このヨアブがね。だから遺言を残すんですね、ソロモンに。だから後でソロモンがこのヨアブを処分するんですけどね。じゃあこのようにね、主の仕事をしながらもね、賜物はたくさん現れ、それでどんどん何かをするんです。悪霊も追い出す、病気も癒す、力がある。この賜物が現れるからね。しかし私はあなたを知らない、不法なす者ども、主の願いと違う行動をとる、そのようなヨアブを見ることができる。 結局あのヨアブがあのチグリの子を、シェバを処分するんね、処分する。4節。
シェバはイスラエルの全部族のうちを通ってアベルベテマーカへ行った。すべてのベリ人は集まってきて彼に従った。しかし人々はアベルベテマーカに来て彼を包囲し、この町に向かって塁を築いた。それは外壁に向かって建てられていた。ヨアブに着く民は皆城壁を破壊して倒そうとしていた。その時この町から一人の知恵のある女が叫んだ。聞いてください、聞いてください、ヨアブにこう言ってください、ここまで近づいてください、あなたにお話ししたいのです、
じゃあこのシェバが隠れてるところに、ヨアブがね、その貿易を全部壊そう、全部殺そうとするんですね。その時その町から一人の知恵のある女が出てきてヨアブに言うんですよ。それでヨアブの要求が何か、ヨアブの要求はこのシェバだけ要求するんですね。だからそれをこの女性がね、町の人々を全部話をして、知恵を持って話をしてね、シェバを殺すんです。21節。
そうではない、実はビクリの子でその名をシェバというエフライムの産地の出の男がダビデ王に背いたのだ。この男だけを引き渡してくれたら私はこの町から引き上げよう。するとこの女はヨアブに言った。ではその男の首を城壁の上からあなたのところに投げ落としてご覧に入れます。この女はその知恵を用いてすべての民のところに行った。それで彼らはビクリの子シェバの首をはね、それをヨアブのもとに投げた。ヨアブが角笛を吹き鳴らしたので人々は町から散っていって、めいめい自分の天幕へ帰った。ヨアブはエルサレムの王のところに戻った。
じゃあこのようにね、たくさん貢献はする。ヨアブはずっと年取っても戦争には出るんですよ。けど彼はこのようにダビデ王との関係がじくじゃく、自分の欲望がそれがあるんですね。自分の意見が強い。だから自我というものが強いということですね。自分がこうになりたい、このようにしたいということが強い。旅ではそうじゃなくて、こう全部包んで一つにしようとする、そのような思いがある。アブネルもそうだったし、自分の息子のこと、間違った判断でもね、王の意見がこれだったね。それで今アマシャのこともそうだしね、ちょっと能力が落ちる。アマシャはね、3日以内に軍隊を招集しなさいと言っても、これをまとめることができなくてちょっと遅れます。こうしてもダビデはこれを一緒にしていきたいという。まだヨアブがあんまり強いからね、ヨアブを抑えるために、また別のヨアブの将軍の下で動いてた部下をね、一番上にしたりしても、このヨアブがね、全部ひっくり返りますね。結局ヨアブによって勝利はするけど、結局ヨアブの運命はね、あんまり良くない。だから、マタイ18章1節から見ましょう。
その時弟子たちがイエスのところに来て言った。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。 まことにあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れません。
悔い改めというものは何でしょう。悔い改めは自分というもの、自分を捨て、自分はこうやりたいということが自我ということよ。自我、ヨアブがそうですね。ヨアブがダビデと意見が違う自分が強い、これが自我ですよ。それを捨てること、自分を捨て自分の十字架を追ってイエス様についていくね。だから私たちはダビデの王の意見が愚かに見えてもついていこうとするそのことがあるね。それが自我ということ、それを捨てること、これが悔い改めですよ。だから子供たちが自我が強く形成する前ですね。今の子供たちはちょっと違うけどね、あんまり自我が強いまあ個室もあってね。しかし一般的にね、赤ちゃんといったら自我がこのないあんまりない、このヨアブのようにね、自分に生きたいということが強い人もいい。だからそのことはね、イエス様の弟子、イエス様の弟子の中でイスカリオとユダがそうでしたね。ジェロットとして自分が強い、政治意念が強くて、まだイエスを利用して、自分の政治理念をね果たそうとしたんですよね。イエス様の教えが耳に入らない、自分を捨てることはない。イエス様が教えてもわざ笑ってるしかしペテロは自我が子供のようですよ。叱ったら、ああごめんなさいすごいそのようにね、なるタイプですよ。だからペテロとしてはたくさんの教えがありましたね。ペテロの失敗も全部今教えですよ。主が何を願っておられたか。だからペテロだからね、下がれサタンと言っても、ああ私が、間違いましたとね、すぐイエス様についていく。イスカリオテユダに下がれサタンと言ったら、何もうイエス様をヨアブのようにね暗殺したと思うよね。怖い人よ、怖い人。だから自分というあれが強い、そのヨアブのような人は、後で難しいよ。だからイエス様が愚かなことを教える、自分が考えて、ペテロもね、どうしてあんな悲惨な十字架にかかると、まだ死ぬというか、いやそんなことはありえない、あなたは、そのような時、この愚かな思いをね、下がれサタンと言ったんですね。けどペテロはすぐ悔い改める、すぐついていく。だから天国で一番偉い人はその子供のような人、自分を低くする人だと。4節、
だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。
このようにね、だから天の御国でヨアブはね、石器があるかどうかもわからない、とにかくね、自分が強かった、ペテロが天の御国で一番偉いんで、イエス様の教えを全部受け入れたから。ご説
また誰でもこのような子供の一人を 私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのです、
うん、このようにね、私たちはペテロを受け入れるんですね。ペテロが大好きよ、ね、ペテロのようにちょっと失敗も多いし、それがけどイエス様が言われたらはははははいはいはいというそのタイプがいいですよね。受け入れる私たちはこのイスカレとユダのようなヨアブのようにね、強い人、自分が強い人があんまり好きじゃない、うん、それを受け入れるという意味がこれですね。私を受け入れるのです。そうでしょう、うん、からアブネルをね、サウルの家と一つになろうとしてこの受け入れたのに、それを途中で殺してしまう。ダビデを受け入れないことよね。イエス様の言われることが自分の思いで合わない、それで、こう不従順して殺してしまうということですね、うん、6節。
しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がわしです、
うん、だからこのようにアブネル、アマシャ、ちょっと愚かですね。能力がない、3日以内に死なさいとしてもできなかった、うん、このような人を殺したりしてはいけない、ね、つまずきを与えるまだ7節はね、うん、
つまずきを与えるこの世は忌まわしいものです。つまずきが起こることは避けられないが、つまずきをもたらすものは忌まわしいものです、
うん、じゃあ私たちはね、自分が自分の行動が、自分の言葉がいつも正しいとそのように思っている人が危ない弱い人が自分のことでつまずきがあるとすれば、まあ主は石臼をね首にかけて、まあ、私がイスラエルに行って石臼を見たけどね、ものすごいでっかいですよ。それを首にかけて溺れて死んだ方がましとしかし私たちが、いくら気をつけてもつまずきは起こるよ。聖書が言われるね。だからね、律法を犯さない人は一人もないね。だからつまずきがあるね。ダビデのことで、このバテシェバのおじいさん、そのおじいさんもつまずきましたね、それで復讐しようと、そのことですね。だから私たちはね、許しが必要よ。許しが、自分は完全な人じゃない。だからいつも自分を悔い改める、自分が間違ってることもある。間違ってる、だから相手が苦しんで、痛みを受け、そのことでしょ。だから、そのことで、つまずきを与えるのよ。弱い人がつまずく、そしたらもう石臼を首にかけて死んだ方がまし。私たちは自分を信じてはいけません。いつも主によって悔い改め、私が間違ったということを認め、助けてください。聖霊様がね、良い方向にいつも導いてください。これが何か、愛ですよ。愛、愛によって全てが解けて解決されますよだからつまずきを与えるのは、この世は忌まわしものです。つまずきが起こる ことは避けられない。もうはっきり言う、イエス様がね、完璧な人間は一人もない。だから私がもう気をつけても、つまずきが起こる。まあある時失敗もある、怒ったりしてつまずきを与える、だから人間は失敗がある。うちの次男が、子供の時いつもねお母さんから叱られたりすると、人間が失敗があるとかねいつもそのように、算数とかをね60点ぐらいもらって帰って、これぐらいしかもらってないと、人間は失敗があるじゃんと自分で言ってる。まあ本当に、まあ、人間はね、つまずきがある。8節、
もしあなたの手か足の一つがあなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい。片手片足で命に入る方が、両手両足揃っていて永遠の火に投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです、
だからこの石臼を首にかけて死んだより自分の部分を切った方がいいということですね。じゃあこの切ることも大変なことですよ。手を切ったり目をえぐり出したり、それしてもかのか。ある牧師はいつも情欲をね、避けるために、まあシンボルを切ったんですね。切ってもしょうがないって、この情欲がいつも起こるって。だから私たちは聖霊様によってのみ生きるんですよ。聖霊の人格、聖霊のこの知性ですね、聖霊の知性の力、愛と力と慎みの霊によって私たちが生きるんです。だから人間は自分の力では絶対つまずきを避けることはできない。自分もまだ相手もみんな、だから地獄に行くしかないよ、自分を頼ったら。だから私たちは自分を捨てて聖霊様しか頼ることはできない。十節、
あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。まことにあなた方に告げます、彼らの天の御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。
だからね、ヤコブ書にも書いてあるように、指輪をこうはめたり、もうきれいな服を着たり贅沢な服を着た人に良い席を、ね、ここに座ってくださいとか、これは本当に愚かなことよね。まだ貧しい人はもう あっちに座ったり、あっちに座れとか、貧しいか身分が低いか とにかく関係がないのよ。その人に御使いがいるって、御使いがいつも報告するんですよ。今日この人がこのようなことに遭いましたとかね、全部天国に記録する。天の父の前で報告するのよ、報告。だから誰かがね、この予的な基準で無視されたりすると、それはそれを作られた主を無視することになる。愚かなことよね。だから私たちは人を見て絶対、その人の持ち物とかそれで評価してはならない。ただその中におられるイエス・キリストと周りの彼を守る天使を見ることよね。じゃあ注意せす、
人の子は滅んでいるものを救うために来たのです。 あなた方はどう思いますか。もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか。
14節。
このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではありません、
うん、このようにね、まあ、いくら問題があるように見える人でもね、小さい人一人でも滅びることが主の御心ではない、だから自分もつまずくし、まだ自分によってつまずく人がいるんで、これ必ずあると避けられないと主がはっきり宣言してます。だから自分が正しくないよ。だからいつも悔い改め、いつも神様の助けをいつも求める。だから兄弟が罪を犯した時のことが15節からずっと書いてあるんですけど、21節。
その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。イエスは言われた。7度までなどと私は言いません。7度を70倍するまでと言います、
じゃあこのようにね、自分がつまずくんでしょ。まだつまずき、自分によって相手がつまずくんですよ。避けられないとはっきり主が、これが聖書です。だから覚えてください。私によって人がつまずくんだ、これは避けられないんだ。私自身もつまずくんだ。そしたら生きる方法は何でしょう。ただ一つよ、許す、許される、それしかないの。愛しかないよ。許しを求める、まだ許される、許す、これを、これが勝利の方法ですよ、力ですよ。これがだから、いや私は絶対完璧だから、私はもう人に謝る必要がない、そのように思う人はその有益を知らない。自分によってどんなに人がつまずいてるか、どんなに痛みを受けてるか、傷を受けてるか、いや私がね、うちの子供たちが私がすっかり忘れたこと、子供たちにはこれが傷として残ってた部分が、私はそんなことを行動したか分からなかったけど、それを知ったって、わあひどいことしたんだと、私がね軍隊で出てきましたね、軍隊が終わって、それで私が普通の話のようにまだ気づかないのよ。しかしうちの家内がね、その時恋愛の時間だったけど、で聞くと泣くんですよ。私の言葉がひどい、自分が知らないのよ、自分の世界を。だから許しが必要よ、許しを求める必要がある。自分もつまずくし、つまずきは避けられない。だから私のある部分によって傷をいっぱい受けてるんだということを聖霊様によって気づくことが重要ね、その時もう涙が止まらないのよね。ああこんな私、哀れな私。だから私たちは許されて生きてるんです。だから私たちも許しが必要よ。1万ダラント許された人、18万年の労働者の賃金ですね、永遠の 借金ですよ。18万年というと一生返すことができない借金だから、それを許された人が100デナリ3ヶ月の借金を負って、まあちょっと余裕をください、待っててください、首を絞めて牢に入れたということがここに書いてあるね。それで35節、
あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです、
うん、彼がもう1万ダラント全部返すまで牢に入れられた。心からよ、心へね、心から兄弟を許さないなら、だから皆さん心の中でも人を許せないと思いを捨てなさい、ね、牢に入るよ。その牢は永遠の牢よ。全部返すまで、本当怖いことよね。だから、自分が自由になる方法は許しよ、許される、それしかないよ。人間は運命的にそのようになってるよ、イエス様が言われるんでしょ、つまずきが避けられないって、ああ自分こそ完璧で綺麗な人、これが地獄に行くの。これがね、人をたくさん傷つけながら気づかない人になってしまう。だから、ああ私も不完全で、人が私によってこんなに傷を受けるんだ、ということ、それが重要よ。だから許しが必要ですし、許されることが必要です。許すことが必要。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。